石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、アシスタントの松代ゆうきです。さて、今週はアップルの新製品発表会を取材している石川さんをつないで現地からリポートしていただきたいと思います。早速呼んでみましょう。カリフォルニアの石川さん。
はい、皆さんこんばんは。スマホ携帯ジャーナリストの石川進です。今日はアップルのスペシャルイベントの取材でカリフォルニアのアップル本社にあるスティーブ・ジョブズシアターに行っていました。で、今はまあ初日の発表会を終えてようやく落ち着いたところという感じですね。
お疲れ様です、石川さん。もうおなじみのアップル本社という感じですけれども、何か変わったこととかありましたか？
そうですね、実はアップルの本社自体は1ヶ月前にも来ていて、
はい、
で、スティーブ・ジョブズ・シアターも今回3回目ということなので、はい、だいぶ慣れてきたというかもう一番最初入った時はもう感動してもうキャッキャッキャッ喜んでたんですけど、
はい、
3回目となると、こんなもんかなみたいな。
3回でそんなになっちゃいますか？新鮮味がなくなった、
そうですね、はい、まさにそんな感じで、今回朝10時からスタートなので、軽食みたいなのが出るんですけど、そのスティーブ・ジョブズ・シアターで、なんかアップルシナモンロールとかっていうそういうこってりしたものもあれば、
はい、
なぜかそのお稲荷さん、
お稲荷さんですか？
お稲荷さんがいっぱいあって、
はい、
でそれをなんかつまんで食べられるようになってたんですよ。
それは日本人の記者向けにということですか？
いや全然そういうことはなくて、もうみんなどうぞみたいな感じでお稲荷さんだったですし、
はい、
あと終わってからのそのちょっとしたもので大体2時間なので、もうお昼ぐらいに終わるんですけど、
はい、
その後その近くにあるそのアップルのカフェには、はい、中にお肉が入った巻き寿司みたいなのを置いてあったりとかして、なんかコリアンバーベキュースタイル巻き寿司みたいな感じになってて、
はいはいはい、
結構米食ってんなっていうのが今振り返るとあるなって感じしますね。
今までもそういったちょっと日本人にも受けるようなものが出されてたんですか？
いや、今までそういった発表会のその軽食でそういったお米関係は出てこなかったので、かなり斬新というか意外というかっていう感じがしました。ただもともとアップル、昔の本社とかのその中にある食堂、社食には前のそのオフィスのところにはなんかお寿司カウンターもあったりとかして、結構シリコンバレーの人お寿司好きなので、
はい、
そういったこうニーズに、応えるために寿司文化が充実したりもするので、ついにここまで来たかって感じですね。
なんか寿司職人募集してるって前おっしゃってましたもんね。
そう、はい、だからまさにそのね、アップルでも寿司好きな人いっぱいいるんだなって感じだと思います。
面白い。
しかしお稲荷さんが出てくるとは思いませんでしたね。
いいですね。美味しかったですか？
いや、それがねめっちゃうまいんですよ思わず3個ぐらい食べちゃいましたからね。
なんか嬉しいですね、海外で出会う日本食。
そうなんですよ。ただやっぱり飲み物がコーヒーしかないのでホットコーヒーでお稲荷さん食べるっていう。
グリーンティーはないんですね？
なかったですね。
面白いですね、
はい、な感じですね、はい、
はい。ちょっと食べ物ネタになってはしまいましたけれども、はい、石川さん今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。今週の特集です。新サービス続々発表、アップルスペシャルイベント現地リポート。現地時間3月25日、アップルはスペシャルイベントを開催し新しいサービスを発表しました。そのサービスはどんなものか、 本日は石川さんにイベントの模様をリポートしていただきたいと思います。
はい、この今回のイベント招待状にはいつショータイムというふうな文字が書かれていて、もともとネット上ではね、動画サービスの発表会ではないかというふうに言われていたので、かなりサービス寄りだろうというふうには言われていました。でただね、世間的にやっぱり iPhone SE 2が出るんじゃないかみたいなね、期待もあったので、もしかするとハードもあるのかなというふうな、ね、期待値もあったんですけども、ただね、先週立て続けに iPad Air、iPad mini、iMac、 さらにはね、AirPods みたいなものを発表されたりもして、ハードをまとめて先週のうちに一気に発表してしまったので、さすがにこれはね、ハードないかなというような空気感にはなっていました。であとスティーブ・ジョブズ・シアター地下に降りていく構造になってるんですけども、地下に降りると、今までの発表会ですと、その大きな扉が閉まっていて、そこでね、ハンズオンって言ってこう製品触ったりするようなエリアがあるんですけど、もうそこがすでに今日は開いていて、もうハンズオンエリアがもうガランとした状態になってるという感じだったので、みんなこれはもう本当にハードないんだなというような感じでね、悟ったというか、もうサービスしかないんだというような感じでね、発表会に臨んだという感じです。でね、冒頭、ティム・クック CEO も言ってましたけども、やっぱりアップルとしてはハードとソフトとあとサービスを一緒にやっている会社、唯一の会社なんだと言い方をしていたので、垂直統合でアップルは強く戦っていくんだというような明確なメッセージがあったのかなというところです。で、そんな中ね、まず一つ発表としてあったのがアップルニュースプラスというものになっています。アップルニュースはね、アメリカなどではすでに配信されていて、とにかく厳選されたニュースを届けるというふうになっていて、ごちゃごちゃしたタイトルが刺激的というか、タイトルで引っ張るだけのニュースではなく、ちゃんといろんな人が選んだ内容としてニュースを配信するというようなプラットフォームですけども、今回これに加えてアップルニュースプラスといった形で月額 9.99 ドルで、タイムやナショナルジオグラフィックスなど、300種類の雑誌が読み放題になるというサービスが提供されています。これ日本からすると、ドコモが提供している D マガジンに近いのかなと、D マガジンも、いろんな、ね、雑誌が読めるという感じになっているので、かなりこう D マガジンっぽいなと、日本のユーザーからすると目新しさはそんなにないのかなというところです。だからただやっぱりアップルのそういった iPhone や iPad のプラットフォームで月額 9.99 ドルで見られるというところでいうと、かなりインパクトは大きいのかなと。やはりね、アメリカ市場にとってみると非常にインパクトも大きいでしょうし、これが世界展開するようになるとさらにね、注目なのかなというところです。ただね、やっぱり英語圏は比較的やりやすいでしょうし、そういったアルファベット文字のとこはやりやすいのかなって気がしますけどもね、日本ですと当然ね、雑誌の場合縦書きが多かったりもしますので、なかなかその iPhone に合わせた見やすいレイアウトで、提供するというのはちょっとハードルが高いのかなとは思います。でさらにね、D マガジン自体は500円ぐらいで読めるということもあるので、日本の方が安く読みやすいというところかなというところですね。
これドコモの D マガジンに近いサービスっておっしゃられてましたけど、アメリカでは今までこういったサービスはあったんですか？
そうですね、まだ確認取れてないですけど、そんなに多くはないのかなと、アップルは相当革新的な風な言い方をしてたのもするので、あれだけの規模のコンテンツが集まっているというところでいうと、他にはないサービスなのかなという感じですね。
あとやはり
実際、アメリカに住んでいる人かもなんか感想で、これだけのニュースが見れるなら契約しようかなって言い方もしたりもするので、アメリカにいる人からすると結構いいサービスになってるのかなと思いますね。
日本だと例えばその家で新聞取ってらっしゃるご家庭多いと思うんですけど、アメリカだと地域によって、新聞が届くのもなかなか難しいところもあったりするので、そういった点ではやっぱこういうのって便利なんですかね、日本以上に。
そうですね、やはりアメリカでもやっぱり新聞離れ進んでたりもしますし、 まあね、やはり雑誌を買えるところも少なくなったりもするでしょうし、というところで言うと、まあ、求められるサービスなのかなと。やっぱり日本の出版社も今相当厳しくて、紙の雑誌が売れないって言われてる中で、やっぱ D マガジンで食いつないでる出版社も多かったりするんですね。中にはもう紙の出版はやめて D マガジンだけで雑誌を配信するっていう、なんかちょっと逆転現象も起こしたりするので、まあね、これが場合によっては、まあ、雑誌社出版社を救うサービスになる可能性もあるのかなと思いますね。
はい、あと先ほど文字の話されてましたけど、このサービス日本では展開されるんでしょうかね。
そうですね、やはりまあそういった日本語対応っていうのは難しかったりもするでしょうし、アップルが独自にいろんな出版社と掛け合ってやるっていうのは結構難しいのかなとは思います。ただまあアップルっていろんなサービス日本向けに展開もしたりもするので、まあ、可能性はゼロではないのかなとは思いますが、どっかねアップルとどっかの会社を組むと比較的早く進んだりするのかなというふうに思いますね。
はい、じゃあちょっとこれは誤報を待つという感じですね。
はい、
さあそして次に発表されたもの何でしょうか、石川さん。
はい、Apple Pay を強化するという話をしておりました。まあ、すでにね Apple Pay は、まあ、アメリカでまあ 70% ぐらい、オーストラリアでは 99% の店舗が対応しているというふうに言われてますけども、今回 Apple はクレジットカードとして Apple カードというものを発行するようになりました。
はい、
これまあ iPhone 上で簡単に発行できるバーチャルのクレジットカードでして、まあね、そのバーチャルのクレジットカードを、まあ、Apple Pay として発行して、まあ、それでその中でお金を管理したりですとか、支払いのまあ履歴を管理したりですとか、まあ、そういったことが可能になるというふうになっています。なので、まあ、そういった支払い機能と、まあ、お金の管理アプリが まとまって使えるようになったというところが大きいのかなというところです。で、あとまあ注目なのがキャッシュバックが非常に強化されていて、
はい、
通常のその Apple Pay で払った場合には 2% のキャッシュバック、Apple 製品を買った場合には 3% のキャッシュバックが受けられるというものになっています。で、それがこう毎日返金されてくると、毎日買い物すれば毎日返金されるという仕組みになっているので、まあ、かなり魅力的なのかなと。ね、やはり今日本ではね QR コード決済盛り上がってますけども、まあ、どうしてもねキャッシュバックに目が行くというか、
はい、
20% キャッシュバックだからこれ使おうというキャンペーンやってるからあれ使おうという感じになってますけども、はい、やはりね当然ねそういったキャッシュバックキャンペーンが終わってしまえば多分ユーザー使わなくなっていくので、まあ、そうなってくると、まあ、ずっと 2%、3% キャッシュバックを受けられるっていうのは大きいのかなと。特にねやっぱりアップル製品ってなかなか割引で販売されることはないので、
はい、
高額なアップル製品を、まあ、そういったアップルカードで 3% のキャッシュバックで買うというのはかなり魅力的なのかなというふうにも思います。あとアップルカードの特徴としてあるのが iPhone 上で発行されたバーチャルのカードだけではなく、
はい、
普通のカード、物理的なカードも発行されるというふうに言われています。最近まあいろんなクレジットカード社でも対応し始めてますけども、今回のアップルカードはプラスチックではなくチタン製のカードになっています。しかもカードには名前しか記入されていなくて、
利用者の名前ですか？
利用者の名前、クレジットカード番号も有効期限も、あと裏に書いてある3桁の番号もないと、
はいはい、
いうふうになっています。なのでまあね非常にセキュリティ的にも高いというふうに言われているので、見た目もかっこよかったりもしますし、ちょっと持ってみたいなというふうには思いますね。
お、じゃあそのカード自体を仮に紛失しちゃった、落としちゃったという場合でも悪用されにくいということですか？
そうですね、カード番号だけ見られてどっかでネットでアクセスされて買われるってこともないでしょうし、そこは非常によくできているのかなと思いますね。まあ、やはりそういったね、やっぱり各社や日本でもね、いろんな会社が決済サービスやってますけども、まあ、なんだかんだ言ってば決済サービスは儲かるんだろうなっていうところはあるというか、ね、やはりまあクレジットカードになれば当然ね金利も発生したりするでしょうし、まあ、そういったところで稼ぐということも可能なのかなと。ただまあそのアップルカードに関してはさまざまな手数料が無料というふうに言われているので、まあ、ユーザーにとっても優しいカードにはなっているのかなと思いますね。
はい、 日本だとその先ほど出てきたキャンペーンとかもいろいろあってバーコード決済非常に流行っているというか、まあ、ちょっと話題にはなってますけれど、アメリカは実際どうなんですかね、このバーコード決済については。
まあ、アメリカに関して言うとやはりまあクレジットカード文化なので、まあ、クレジットカードを使えるところが圧倒的に多いという感じだと思います。なのでまあただねクレジットカードがベースなんですけども、まあ、先ほどもちょっと触れたようにApple Pay が使えるのは 70% ぐらいの場所対応し始めたという感じなので、接触の決済も増えつつあるのかなというところです。ただね、Apple としては 70% の場所が Apple Pay で使えても逆にここね 30% の場所で Apple Pay で払えないということもあったりもするので、だからこそのまあね、チタン製の物理カードを発行するというところなのかなと思いますね。
はい、
あともう一つ、Apple カードで言うと、はい、今回まあね、夏にサービス開始ということですけども、まあね、アメリカでスタートするのかなという感じです。これやっぱり日本ですとだいぶね敷居が高いと言いますか、やはりこうアップルカード自身、アメリカではそのマスターカードの仕組みを使って決済していくんですけども、まあ、日本ではまあフェリカをベースにしているということもあるので、なかなかねそこのこう相性接触の方法も違うので日本は上陸しにくいのかなというところもありますし、あとね日本だとそのまあ法律の問題もあってね、そう簡単にはねカード発行できなかったりもするので、ね、本当にこう日本で早く使いたいな、ぜひカード持ちたいなとは思うんですけども、まあ、相当先になるかなって気はちょっとしますね。はい、
はい、さあそして他にはどういった発表がありましたでしょうか。
はい、現在アップストアには、まあね、有料無料合わせて、まあ、30万ぐらいのゲームアプリが登録されてるんですけども、今回新たに、まあ、アップルアーケードというサービスを開始します。これは月額課金の仕組みを使っておりまして、まあ、大体ねこう Apple が開発をバックアップした100タイトル以上のゲームが広告や追加料金なしで遊べるというものになっています。日本ではねファイナルファンタジーを制作した坂口博信さんの、まあ、オリジナルタイトルといったものもラインナップされているという感じなので、はい、かなりね注目なのかなというところです。やはりねさっきの、ね、ニュースもそうですけども、まあ、月額課金っていうビジネスモデルやっぱりね相当いいのかなと。やっぱり月額課金で、まあ、チャリンチャリンと毎月払ってくれるサービスで広告とか追加の課金が一切いらないと安心して遊べるというところで言うと、まあ、Apple らしい仕組みなのかなというふうにも思います。これ本当にこうこれらのゲームは Apple アーケードだけでしか配信されないので Android では一切遊べないというところなので、まあ、こうしたゲームを遊びたいならば、まあ、iPhone 買ってね iPad 買ってねというような流れになるのかなと思いますね。
これタイトル100種類以上っていうことですけど、これどんどん増えていく可能性があるということですよね。
そうですね、おそらくまあ増えていくのかなというところだと思います。なのでまあねやっぱりアップルが開発をサポートしているということもあるので、相当まあ魅力的なゲームがねどんどん出てくるのかなと思いますね。
はい、Google も先日スタディアというストリーミングゲームプラットフォームを発表しました。これクラウド型のゲームの発表っていうのがいろいろとありますけれども、ゲーム市場というのはアップルや Google にとってはやはり魅力的な市場と言えるんでしょうかね。
まあやはりねティム・クックも今日言ってましたけども、まあ最もねこうゲームが遊ばれてるプラットフォームなんだって、 iPhone はそうなんだって言い方もしたりしますし、で Apple の、 そのティム・クックが言っていたのはこのねゲームプラットフォーム Apple アーケードはオフラインでも遊べるよというふうにはっきり言っていて、これ何かっていうと Google のスタディアはストリーミングのゲームプラットフォームなのでネットがつながってないと遊べませんよねっていうような裏返しで、まあ、とにかくネットにつながってなくても遊べる、いっぱい遊べるというところがね Apple としては差別化ポイントになるのかなというところですね。
あ、意識してるんですね。
はい、そうですね。でしかもまあね iPhone、Apple TV、まあ、iPad、さらには Mac などの Apple デバイスで遊べるという感じになっていて、今年の秋から150以上の国や地域でサービスを開始するということなので、これ日本にも来る可能性は極めて高いのかなと、このサービスに関しては。
はい、
まあね、先ほどの、ね、坂口さんなんかも、まあ、ビデオで紹介されてましたけども、まあ、日本語で喋ってたりもしたので、しかもねやっぱり日本は、ね、ゲーム市場としては大きい市場なので、 まあね、当然150の国と地域であれば、まあ、日本は十分対応する可能性はあるのかなと思いますね。
はい、そしてまだ発表があるようですね。
そうですね、まあ、さらにまあ今回もう一つ、ね、あの目玉といいますか、はい、としてあったのが Apple TV がまあ強化されるという感じになっております。まず、まあ、Apple TV チャンネルとしてアメリカのケーブルテレビで見られるようなコンテンツが配信されるようになりましたというのもありますし、あとね、 Apple がまあ独自に作ったコンテンツが配信されるようになるというところでして、さらにね、アップル製品だけではなく、サムスンやソニーから発売されているスマートテレビやアマゾンのファイヤー TV でも配信するというところでいうと、かなりね、幅広いプラットフォームで見られるようになるというところが特徴です。で、あの作品としては、まあ、スティーブン・スピルバーグが作ったりですとか、あと J.J. エイブラムスが作ったりですとか、まあそういったハリウッドの映画監督のオリジナル作品が見られるというふうになっていて、まあ、実際ね、発表会には、ね、この2人の映画監督ですとかもう登壇して喋ったというところで言うと、この場面はかなり盛り上がったといいますか、まあ、相当盛り上がったという感じです。ただね、この監督以外にも何人かの役者さんとか有名なあの司会者とかも出たんですけど、なんせこうね、現地のアメリカの人はすごい盛り上がってるんですよもうスタンディングオベーションでガーッと盛り上がってるんですけど、ただ我々日本人からするとこれ誰なんだっけみたいな感じで結構置いてけぼりを食らったなっていう感じはしましたね。
ああ、なるほど。なんか、あの月額料金上がっちゃったネットフリックスなんかもオリジナル作品すごくたくさん作ってますけど、現地で盛り上がってる感ってやっぱり否めないっていうか、なんか日本だとそこまでオリジナル作品ってどうなのって思う部分あったりするんですけど、その可能性ありますよね。
そうですね、やはりこの辺ってやっぱ考え方が各社違っていて、ネットフリックスはどちらかというとあんまりそういった有名人は使わずに、まあ、いろんな国で対応できるようなコンテンツの作り方をしているというところもありますし、アマゾンプライムとかは本当に現地化しているというか、まあ、日本だったらその吉本と組んでバラエティコンテンツいっぱい作ったりとかしてますし、でアップルに関してはまあとりあえずね、最初ということもあるので、分かりやすい有名人を起用して対策を作るという流れになってるのかなというところだと思います。まあこれがね、まあ実際アップルがどれだけ本腰を入れていくのかと、これからどれだけ継続してやっていくかというところっていうのはもうちょっとね、時間がかかるのかなと思いますね。
はい、さあそして今回のイベント、やはりサービスのみに特化していましたね。
そうですね、まあね、先ほどもちょっと触れましたけど iPhone SE2 も発表されず、世間的に見ると肩透かしだったのかなっていうところは否めませんただあの、ね、なんとなくサービスしか発表されないよっていうのを薄々してたのでまあこんなもんかなという感じだったりもしますし、あとね、日本対応がどうなるのかっていうところは一番注目としてるというか、やはりね、どんなにね、アメリカですごいコンテンツが配信されても、やっぱ日本がね、配信されないとなるとね、やっぱり盛り上がりに欠ける部分もあったりもするので、一日も早く日本で展開してくれると嬉しいなと思いますし、なんとかアップルとしても頑張ってほしいなと思いますね。
はい、このイベントの後アップルの株価が急落しているということなんですけれど、石川さんから見てこちらのイベントいかがでしたでしょう。
そうですね、やはりまあ世間的に見るとがっかり変わるかと思いますけどもただまあアップルとしてこう明確にね、サービス強化していくんだっていう方向性は見えたのかなっていう気がしますし、やはりね、そのまあじゃあ iPhone とか iPad を売っていくだけではね、これ先まあしんどくなるのは見えてるので、じゃあその次にね、どうやって儲けるかっていうところがよく見えた会見だったのかなっていうふうには思います。ただまあね、本当にじゃあこれが日本に入ってきた時に結構影響を受ける会社も多いんじゃないのかなっていうふうには個人的には思っていて、やっぱりこのサービス強化しましょうっていう路線っていうのはね、NTT ドコモだったり KDDI とかキャリアが今までやってきたような仕組みだったりもするので、まさにね、ここにガチンコでぶつかってくるっていうところで言うと、キャリアはね、その通信頑張ってますけども値下げもしなきゃいけない、だからサービスで儲けようと思うんだけど、ね、サービス頑張ろうとしてる一方でアップルの方ね、じわじわとこう上陸してくるんじゃないかっていう感じもあるので、まあ、キャリアが結構大変になってくるんじゃないのかなっていうような感想はいただきましたね。
はい、さあそして石川さん、まあ、今回アップルのイベントの、特集ではあったんですけれども、他に石川さん個人的に気になっているニュースなど何かありますか？
そうですね、やはりまあここ最近のニュースでいうと、まあ、楽天がこれから始まる完全分離プランの除外になるんじゃないかというような報道が先週あって、まあ、それでね、あのいろいろ動きがあったというところがまあ気になってるかなという感じです。石田総務大臣は、限定的に対象外もあるという言い方をしているので、場合によっては楽天が完全分離プランしなくてもいいような発言にも取れますし、まあ、そこがね、どうなるのかと。完全分離除外になると楽天だけが端末割引もできて安い料金で提供するということになるので、確かに楽天にとって有利にはなりますけども、ただね、端末割引しつつ安い料金で提供するとなると全く儲けが出なくなってしまうので、楽天にとってはね、不利な立場になるだろうなという気もしますし、この辺ね、今後まああの法律が決まっていく中で楽天の扱いがどうなるかというところは注目なのかなと思いますね。
これはじゃあまだまだ結論は先ということですかね。
そうですね、やはりまあ法改正が決まらないことにはっていう言い方をしているので、おそらくまあ夏から秋にかけてまあ決まってくるんじゃないのかなという感じですね。
ちょっと楽天としてもね、まだわからない、ちょっとモヤモヤ感がありますね。
そうですね、楽天もどうするのかという感じですね。
はい、というわけで石川さん、取材お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
はい、以上特集、新サービス続々発表、アップルスペシャルイベント現地リポートでした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。ここで放送時間変更のご案内です。石川進のスマホナンバーワンメディアは来週4月4日の放送より、放送時間が毎週木曜20時20分から20時50分、毎週木曜夜8時20分から8時50分へ変更になります。お間違いのないようよろしくお願いします。なお、再放送は変更なく、毎週月曜お昼12時から12時30分となります。
曜日は変わらず、時間が少し早くなります。タイムフリーも活用してください。
さて、番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでも無料でお聞きいただけます。また動画配信サービスパラビでは、この番組を画像付きでお楽しみいただけます。ツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、は
い、現在調整中です。
はい、というわけで石川さん、気をつけて帰国してください。
はい、それではまた来週スタジオでお会いしましょう。
はい、ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。ブラックラック。